101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
皆さんのご近所でも桜の花が残っているところは少なくなったんじゃないですかね。この1週間本当に、桜、どこへ行っても桜を楽しませていただきました、我々この番組の方も北山緑化植物園に訪ねまして、あそこには植物の生産研究センターなんて、科学的に桜を分析研究したり、あるいは新種の桜を作ってらっしゃるなんて話も課長さんにお伺いすることができました。そして、今までに5種類も西宮ではオリジナルの桜を作ったんやでという話で、もう西宮ってほんまに桜にこだわってますね。西宮権現平桜とかですね、西宮の宿川舞桜とかいい名前がついてるなーって感心したんですけど、それに今津の紅寒桜ですね、それから越水の浄水場に古くからある桜なんですけど、越水早咲きというのを新しく作りましたとかね、それから今年はまた新しく宮の雛桜って、またこれ可愛らしい名前ついてますけど、また新種ができましたというお話をお伺いしました。この宮の雛桜については、地面に植えるんやなくて、鉢植えで盆栽で楽しむことができるというふうなお話で、市民の皆さんにお分けすることができますよ、来年の春ですけどなとおっしゃってましたけど、来年の、春より先だと思います。冬から春に向かう時やと思いますけれど、そういう時に北山緑化植物園の中でこの新種宮の雛桜販売されるそうですので、お楽しみにという感じです。ちょっと雨がばらついたり風がさーっと吹いたりしたもんですから、もう最後まで頑張っててくれてた桜もほとんど散ってしまいまして、今はもう葉っぱの緑がざーっと出てきて、その中にちらちらこう少し桜が残ってるかなというふうな感じになりました。しかし西宮にとって一番いい季節、この桜の時期が楽しみな時期でもありました。そう思っておりましたら、このまだ桜はまだまだこれからまだ見ていただくところがありますという感じで、白鹿記念酒造博物館、ご存知ですね、何度も行っていただいていると思います。こちらに桜の、専門家といいますか、名高い笹部さんの桜に関する資料ですね。笹部さんというのは本当にもう桜に関することやったら何でも資料を集めたいという方やったみたいで、何千点という資料があるんですけれど、それを白鹿記念酒造博物館で保管管理されているわけですね。でそれを年に一遍大々的に展覧会にして、市民の皆さんに見ていただいているわけです。今日はそちらへお伺いしてですね、安藤さんという学芸員さんいらっしゃいますが、この方にいろんなことをお話し聞けるんじゃないかなと思ってやってまいりました。白鹿記念酒造博物館からお送りします。 安藤さん、こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いいたします。
今日お邪魔いたします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
桜の展覧会ですな。
はい、いやもうこの季節がやってきたなという感じで。
本当ですね。
はい、去年はね、なかなかのコロナの関係で。
そうでした。
はい、開催できなかったので。
展覧会もできへんたですもんね。今年はやっとまあ展覧会はできる。
はい、
だけどまあ気をつけてきてやというところですね。笹部さん、笹部慎太郎さんの一生をかけたコレクションといいますかね、
はいはい、
本当にもう桜だけのために生きた人みたいな方ですけど、この方の資料がたくさんあって、まあ、その中からよりすぐったものを毎年変えて展覧会していらっしゃる、
はい、
今年のテーマと趣旨はどんなことですか？
はい、ありがとうございます。今年のテーマはですね、まあ、江戸に花開くというタイトルでやらせていただいているんですけれども。
江戸ですか？
はい、
はい、
あの江戸時代の桜をご紹介しています。でなぜ江戸時代を取り上げたのかと申しますと、
はい、
あのその笹部さんがですね、とあるあの原稿の中でですね、自分はその江戸時代の桜以上に持っていきたいということを念願に思って、まあ、やってきたんだということを述べてらっしゃるので、では笹部さんがその注目された江戸時代というのはどういうものだったのかというものをご紹介しているということになります。
なるほど、それがタイトルになったわけです。
あ、そうですね。
じゃあ、まあ、展覧会会場に入れていただいて拝見したいと思います。
はい、
第1番目の大きなこう、右の部屋、
はい、
入って右側にある展示室、第1展示室といいます。
はい、
ここはどんな部屋になってますか？
そうですね、あの多分一般の方は普通に江戸時代の桜がすごかったんだと言われてもなかなかすぐには分かっていただけないと思いますの で,
です、
古代奈良時代ぐらいから、まあ、近代昭和にかけてですね、まあ、桜がどういうふうに歴史上取り扱われてきたのかということを、まあ、簡単に非常にざっくりとではありますけれども、ご紹介しているお部屋ということになります。
そうですか。奈良時代まで遡って。
あ、そうですね、あのもう日本書紀ですとか、その段階からもう桜に関する和歌というのは残されて、はい、おりますので、はい、
やっぱりあの学術的に見ると一番最初に取っかかりとしては和歌、
そうですね、
歌の中に出てくるというのがあるわけです
か？そうですね、なかなかその古代の絵とかは残っておりませんので、うん、そういう文学作品が一つ取っかかりになってくるかなとは思います。そうです
ね、軸がかかっておりますが、これはもうそうじゃ古いものということですね。
あ、ではそのは実はこれは古いものということではないんですけれどもその江戸時代に、昔から有名な、右から吉野の桜と奈良桜、や奈良の八重桜にですけれども、
そうですか、
描いた作品ということでご紹介しているということ
です。なるほど、その頃の時代が古かったということですよね。
はい、
あ、そうですか。これがまあ昔庶民が見ていた桜の様子ということですね。可愛らしいですな。
あ、いうこと、あの山桜ならではの、まあ、ちょっとこじんまりとしてますけど。
そうですね、はい、それからなんか錦絵みたいなのもかかってますな、これは。
そうですね、こちらはあの播州須磨寺若木桜制作図ということで、まあ、神戸の須磨のにある須磨寺の様子を描いた錦絵になるんですけれども。
あそこも桜の名所なわけですか？
あ、そうですね、あそこはまあ名所というかその名木がある土地ということになりまして、若木の桜という非常に有名な桜があります。
そうですか、
はい、でその桜が、まあ、源義経が須磨寺に源平合戦であの陣を敷いた時に非常に見事な桜であったために、
はい、
この桜の一枝を折ったものはお前の一指、あの一歩の指ですね、を切るぞっていうなかなか恐ろしいあの
桜の枝を一つ折ったら指一本切りますよというそういう罰則を作ったという、そういうそれほど見事やったわけです。
見事でな桜があったという。
なるほどね。それからあとはこう可愛らしいと言いますか、軸がずらーっと並んでます、
はい、
花という字、
あ、はい、そう
です、一文字を書かれた軸、これは珍しいもんなんですかね？
そうですね、こちらあの五春というあの、まあ、有名な作家の作品になりますけれども、
はいはい、
まあ、桜の木に蝶々が止まっている様子を、まあ、皆さんあの見かけられるかと思うんですけれども、
はい、
花地に蝶図というあの作品になりまして、その桜の花を、花という字に置き換えてですね、その花に花という字に蝶々が止まっているという
なかなか洒落てますね。洒落
てますね、これは。
軸の中に一つ花という字が大きく書かれていて、はい、そのチョンのところに、よく見ると蝶々が一匹止まっていると。 はあ、これは粋なもんですな。
なかなか気づいたら、あ、なるほどとなる。
なるほどね。それからあとはずっと桜のさまざまな姿が墨絵であったり、あるいは虚色で色付きであったり、さまざまな形でデザイン、それから筆のタッチなどで本当にさまざまな姿が描かれています、
はい、
ずらっと並んでますな。
はい、これはもう江戸からまあ明治にかけて、
はい、
まあ、非常にさまざまな作品が展開していくというところで、
その様子を江戸からずっと順番にこう並べてくれはったわけですな、は
い、ご覧いただけるかなと。
あ、これは立派なもんですね。だけど本当桜って見るときはこう気楽に見てますけど、絵に描かれるのを見てるとほんまさまざまな描き方があるなというのが分かりますね。
桜もそれぞれありますし、その画家の個性が出たりしていて、
そうですね、
じっくり見ていただくと面白いかなと。
我々ソメイヨシノが一番短い、真っ白系の桜という感じですけど、はい、これは本当に小さな花びら、大きな花びら、いろんな形の花びらがもう緑色の葉っぱと一緒に咲いている、まあ、これ山桜です。
山桜の特徴ですね。
でその葉っぱ葉っぱが赤くなってきてもまだ桜がジャンとついてるというのも、
そうですね、山桜の特徴としてはい、こういう赤い花葉っぱが出たりするのもありますので、ソメイヨシノに親しんでいる我々としては、はい、なかなかこれは大と思ったりもすると思うんですけれども、
なるほどなるほど、はい、そういうことですな。じゃあ次の部屋にも行かせていただきます。
はい、
この桜の名所というのは昔から数々あるんでしょうけれど、
はい、
我々まあ吉野とか、はい、それぐらいのことは知ってますけども、他にもいっぱいあったんでしょうかね。
そうですね、まあ、吉野ありますし、嵐山も今もみじが有名ですけれども、あそこは桜の名所でも、はい、
そうやったんです、
はい、あります。あれも吉野と同じぐらい古代古くから知られている名所ですね。
ははあ、そうですか、
はい、
ここには吉野の吉野山の桜、こんなに綺麗ですよという絵巻物みたいな絵が掲示されておりますが、これは今の吉野とあんまり変わりませんな。
そうですね、
見る限り
見比べていただくと、まあ、もちろん多少の違いはあるんでしょうけど、
うん、
はい、そんなにこう千本桜があったりですとか、そう
ですね、はい、昔の人も我々と同じような景色を眺めてはったんやなということが、この絵を見てわかります。さて、第2展示室、大きな展示場、奥の部屋へ入ってきましたが、ここではどんなことを展示されてますか。
あ、そうですね、こちらの部屋では、まあ、大まかな桜の歴史を知っていただいた上で、今回のテーマであるところの江戸時代の桜というものを特に取り上げているお部屋ということになります。
大きな桜の下で宴会したはる人の絵が描かれてます、
はい、
やり方は今日我々と同じですわな。
そうですね、
ただ着物が違うぐらいでちょんまげ言うてはったり、着物が違いますけれど、そしてまた料理もお重箱がいくつも並んでいて、ごちそうがあっちにもこっちにもあるというふうな感じですな。
かなり賑やかで楽しそうだなという、
本当ですね、
ありありと伝わってくる、
これはどちらの桜花見なんでしょう。
こちらは御殿山になりますので、はい、東京の方の、
あ、東京の花見です、
はい、名所になりますね。
それからその次には上野山桜、
はい、まあ、上野も昔から知られている桜の名所ですので、うん、そういうところの
掛け軸、この錦絵は どんなことでしょうね。
あ、そうですね、この錦絵三枚綴りが2つ、
はい、
花見の図と浅草寺、桜峰の花盛りの図ということで、それぞれご紹介させていただきますと、花見の図はこれ今回チラシにも使わせていただいた絵になるんですけれども、
うん、
後ろに石碑が見えますので、おそらくこれは東京の飛鳥山を描いた錦絵ということになるかなと思います。もう一つの浅草寺、桜峰の花盛りの図は、まあ、浅草寺なので浅草ですね。
そうですな、浅草ですね、
まあ、多分これ夜桜見物の様子かな。
あ、夜桜ですか、はい、これは明かりがあってそこで夜桜を楽しんでおられる、美人の絵が描かれていまして一つの一枚の絵に錦絵に2人ずつこう女性が描かれているんですけど、衣装の柄とか色とかも全然全く違いますし、頭の髪型なんかも違います。これでまあその当時の風俗が分かるような気がしますね。そうですね、はあ、 その次にはこれ大きな軸が2幅あるんですけれど、
あ、そうですね、ちょっとなんか箸休めみたいな形で、
ちょっと一幅ですな。
はい、まあ監視をかけております、
はいはい。
まあ、どちらもお花見をテーマにした監視ということで、まあ片方一つは、牧堤管歌詞という歌で、牧堤炭の包なので、はい、これ隅田川の包でも、
なるほど、隅田川で読まれたわけですな、はい、この詩は
ご紹介していると
。そうですか、そういう、軸に、詩もあれば絵もある、さまざまな形で、まあ、桜を、まあ、表現されているわけですが、本当に何から何まで笹部さんを集めたなという感じ
です。コレクションは非常に多種多様になりますので、で
ここの床の間に、かまちのところに隠された絵があると。
あ、そうなんです、ちょっとスポットで当てさせていただいてるんですけど、
明かりが当たると見えるんですね。
はい、蒔絵で桜が描かれておりまして、
はい
はい、ちょっと目を凝らしていただく必要があるんですけ
れど、ちょっとよく見ると見れるな、
はい、
なるほど、漆塗りですから真っ黒なはずなんですが、そこにこう透かし彫りのように、はい、桜が彫り込まれている。それが、まあ、照明を受けてちらっとと見えるというところがまた粋な。このかまちそのものはこちらで作られたんですか？
あ、こちらはですね、笹部さんが実際にご自宅で使われていたものということで、はあ、おそらくその、まあ、朝日が差し込んできたり夕日が差し込んできたりすると、
見える、
桜の絵が見えるという、
笹部さんらしいですな。そこまで考えてやった、反対側にまた大きな、ガラスケースがあるんですが、
はい、
まあ、こちらの方はまた別の、趣向が凝らしてあります。
そうですね、反対側のケースでは、文学と園芸について、ご紹介しているコーナーということになります。はい、
じゃあ文学の世界で桜がどのように取り扱われたか、
はい、
あるいはお芝居なんかではどうやったんかというようなことがこの展示になるわけですね。
そうですね、文学というと、まあ、先ほどもちょっと申し上げましたけど、和歌の世界などではもちろんたくさん昔からずっと作品は作られていたわけですけれども、はい、江戸時代、例えば、まあ、日本の古典を勉強する国学ですとか、うん、中国 の、 書籍を研究する漢学とか、
はいはい、
まあ、普通のというとあれですけれども、小説を書く人たちとかがいたわけですけれども、まあ、皆さんそれぞれ違ったことをやっていたにもかかわらずですね、
はい、
まあ、皆さん桜に関する、漢詩ですとか、和歌とかを残されていて、まあ、非常に人々の生活、まあ、もちろん知識人の人たちにも影響を与える、花であったということが分かっていただけるかなと思います。
そうですね。まあ、我々も今ではもう花見といえば桜見に行こうでしょ、
はい、
だからこれはもう初めからそうやったんですか？
江戸時代からが実は今につながるような花見が始まった時代ということになりまして、暴れん坊将軍でおなじみの八代将軍、徳川吉宗の頃から、多数 の、 桜が植えられて、庶民もお花見に出かけるようになったということが言われております。
そうですか、将軍はそういうことを進めはったんですね、はい、でそれまでは花見といえば、例えば西の宮であったら我々、桜以外にはツツジ、広田さんのツツジというのが小さい頃からよう言われてましたが、はい、江戸やら、まあ、日本中で花見といえば桜、それ以前は何やったんでしょう？
それ以前は多分そのそれぞれの地域にある、まあ
有名な
花とかを見てたんですかね。
なんかよう歌なんかに出てくるのでは梅が、
あ、そうですね、
うん、桜より前は梅やったという感じがします。古く
は梅がやはりめでられていたというの
はやっぱりそうなんですね。そうですか、江戸時代から桜が、花見の対象になったと。でそれも将軍が大いに進めたというようなことなんですな。でこの今のこのショーケースの中で、あと半分の方はやっぱりお花の絵が多いですね、
はい、そうですね、こちらはその園芸ということで、江戸時代はまた園芸が非常に発展した時代でも
そうですか、
はい、ありますので、その中で多数の桜の品種が生まれていくという流れが ありまして、まあ、その品種をたくさん描いている掛け軸ですとか、その園芸指南書ですねをご紹介しているということです。
園芸の指南書があります、
ね、はい、これがあの花壇項目という本を展示させていただいているんですけれども、はあ、まあ、その桜の育て方とかを、はあ、まあ、あの、まあ、桜に限らずですけれども、たくさんの植物のことをご紹介している本になりまして、見開き1ページぐらいを使って桜の品種、
これスケジュールまで書いてある、
あ、これスケジュールというか、その桜の品種の、
あ、品種が全部書いてあるんです、はい、すごいですね。
どういう特徴があるかみたいなことを
簡単に、あ、特徴とかね、はあ、そうか、ないつ頃植えたらええかいうのもこれ見たら分かるわけ
です。そうですね、こういうのを見ていくと分かっていく
ね。へえ、今あの日本でも我々の近くでもお庭とか、自分の、まあ、持っている土地とかに木を植えたり花を植えたりします。それをまあ園芸と言ってるんでしょう。みんなそれを趣味にしてらっしゃる方大勢いらっしゃいます、その歴史をたどっていけば江戸時代まで行くわけです。
そうですね、やはりそういう楽しみが生まれてくるのも江戸時代ということ。
なるほどな、日本人の園芸の歴史は古いですな
そうですね、
そうですか、まあ、そういうこともここへ来て展覧会見せてもらったらいろいろ勉強できるしよう分かるという、
はい、
そんなことですね。あ、これ笹部さんの写真がたくさん並んでます。大きに引き伸ばしてありますな、
はい、
これはどういうことをしてはるんでしょうね。
あ、こちらはですね、あの笹部さんがあの兵庫県宝塚市の竹田尾に持ってらっしゃった駅楽山荘という桜の演習林の、
はい、
写真や、はい、その下に自筆記録をご紹介しています
。あ、そうですか。このショーケースの中にもずっとこうたくさん文章がありますけど、これ笹部さんが書かれた手帳みたいですね。
そうですね、その駅楽山荘での作業記録を、
あ、そんなんがありました。こまごまと書いてありますな。
本当に筆豆かつ豆な方なの で、
ね、
こういう記録が30冊ぐらいもあるので
、すごいですな。そういうことも笹部さんしたはったんですね、はい、見たり集めたりするだけじゃなくて、はい、自分のしたこと全部をもう記録に残すような、笹部さんの記録といいますか、はい、書かれたものというのはいっぱい本になってるんでしょ
う。そうですね、あの一番有名なのはやはりあの自叙伝の桜男行状だと思いますけれども、
桜男 行状ですね、は
い、非常にたくさんのところにあの原稿も寄稿されていて、いろんなあの、まあ、文章が残っているということになります。
あの本はいっぱいあの文学の方々、あの小説家とか、はいはい、あるいは哲学者とかそういう方もいっぱい読まれたみたいですね。
そうですね、あれ非常に多分あの面白い内容ですので、
あの本を通じて、はい、友達がいっぱい増えたというみたいな、
あ、そうですね、
お付き合いがね広まった、
桜森を書かれた水上勉さんなんかも、はい、その桜男行状をお読みになって、はい、笹部さんに興味を持たれて取材をされたというのがございますので、
あの何かで読んだんですけど、はい、おさらぎ二郎さんが、あ、おもろい男がおるで言うて、あちこち触れて回ってあの新聞社やら雑誌社やら、 あるいはあの印刷のね本の出版会社なんかの方もそのことを聞いてから笹部さんとこへ、
あ、なるほど、
あのお話に行ったとかいう話も聞いたへえと思いましたけど、あの本は有名な本になりました。
そうですね、
ねえ、それから最後の部屋に移りますが、はい、こちらはどんな部屋になりますか。
こちらは、まあ、その今回の笹部桜コレクションの花形になるかなと思うんですけれども、
はい、本当ですね、花々しい部屋ですな、はい、
三隈派という江戸時代の中後期に活躍した、はあ、あの桜ばかりを描いた画派を、まあ、一挙にあの並べてご紹介しているお部屋という
ところに、ここに並んでいる、はい、あの軸の数々、きっとに綺麗なあの軸がずらーっと並んでるんですけど、これはほとんど江戸時代の作家が書かれたもの、
ね、はい、これはもう全部江戸時代のものということになります。
すごい歴史のあるものが出てますなそうですか、中でも安藤さんおすすめがあったら教えてください、はい、
まあ、私のおすすめになるんですけれども、その三隈派が4人、三隈志功、三隈露光、広瀬佳音、小田室室と、いらっしゃる中の、はあ、最後の小田室室が個人的には、一番、まあ、好きな作家ということで、あ、そうですか、桜の描き方に特徴がありまして、
はい、
その花びらを、非常に、絵の具を塗り重ねて立体的に描いているということと、まあ、その幹もですね、まあ、桜の幹も主役のように、こう 力強くしっかりと描かれているということ、うん、そしてまた葉っぱの描き方にも特徴があって、
はい、
これはまあちょっとあの実際の葉っぱはこうはなってないと思いますけれども、その葉先がピュッとこう伸びているです、
ね、細
くこう伸びているという
紐が出てるみたいな、
そうなんですよね。うんうん、こういうそのオリジナリティが出ているところも含めて、あの非常に面白い魅力のある作品だなというふう
に。ミクマハとおっしゃいましたけど、はい、ミクマハっていうのは独特の会派なんですか？
そうですね、そのまあ、ミクマ思考から始まって、小田出室まで、まあ、大体小田貞一というその小田出室の息子を含める場合もありますけれども、うん、大体江戸時代の中後期に60年ぐらいにわたって活躍した人たちなので、まあ、ちょっとあの活躍期間も短いですし、はい、
桜と関係が深い。
そうですね、あの小田村さんの始祖の三熊思考が桜を描くことこそが自分の役目であるというふうに思い立ってやり始めて
ます。笹部さんみたいですな。
そうですね、その多分通じるところも多分笹部さんは集めたくなるきっかけとしてはあったのかなと、
ね、それで集めはったんかもしれませんもんね、あ、そうですか。この一番最初に小田出室さんですか、
はいはい、
描かれた絵、これが一番古いんやろうなと思うのがあって、はい、これは可愛らしい桜が描かれて、
そうですね、
でそれからずっとあと4点続いて同じ人の作品が軸で描かれているんですけど、あとは力強くなってきます ね、 そうですね、
漢字がかなり変わってきて、
ね、
最初の一幅についてはちょっと師匠筋の、あの受け継いでると思うんですけれども、はい、だんだんとオリジナリティが出てくるっていう、こういうのも伺えて面白いです。そうですね、
だからこの、 あの小田出室さんもこう桜とのお付き合いは長かったやろなという、
そうですね、
そんな感じがします。最後の最後にそういう美しいものを見せていただきましたが、今日のこの展覧会、本当に笹部さんが何をなさったか、どんな人であったかということがよう分かる展示になってますね。
ありがとうございます。
今まではその笹部さんが集めはった、一生かけて の、 あの資料が西宮市に寄贈された、まあ、それを博士館記念酒造博物館で保管し研究していただいている、年に一遍その展覧会があるというので、まあ、それぐらいの知識しかなかったですけど、今回はそれをずっとこう深めて分かりやすく展示していただいたなというふうに思いますね。ぜひぜひ、桜の町西宮の市民の方々、この展覧会は見逃しては損やでという感じでぜひおいでいただきたい。いつまでやってらっしゃいますか？
あ、そうですね、こちらちょっと会期は長めで、6月6日までやっております。
だいぶ先までありますね、
はい、ただちょっと前期がその4月の18日までとなりますので、はいはい、ちょっと前期もお見逃しなくというところで、
あと後期はまたその後続けてやっていただき、
そうですね、あの展示会を行いまして作品ガラッと変わりますので、
中身がもし変わってましたらまた呼んでくださいね。
ありがとうございます、来ていただけるので、
あの後の分もまたご紹介できたらと思います。
ありがとうございます。
今日は博士館記念酒造博物館にお邪魔いたしまして、江戸に桜開くというタイトルで、笹部慎太郎さんの、貴重な資料の数々、その中でえりすぐりの資料を展覧会、計画して実施していただいております。お伺いしまして、安藤学芸員さんのお話でご紹介することができたかと思います。安藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。